日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。バンバテッペイです。さあ、ふみおくん、今日も行きましょうか。
はい、行きましょう、行きましょう。
679ということでございまして、ねはいはい、なんと室内気温が 29.2 度というね、はい、ちょっと明らかに高すぎるんですけど、これにはからくりがございまして、ね、我々のスタジオのすぐ横にベランダがあって、そこからすごいいい太陽の光が室内に入ってきております。ね、やっぱり太陽のエネルギーって、
それはすごい、
ね。恵みの太陽言いますけど、本当にありがたいもんでございまして。
これがあって命がありですね、
はいはい。外はね、おそらくですけど、うん、まあ、10度いくかいかないかぐらいかな、今日は。
ちょっと今日はね、そう言ってないと思うんですけど。
あ、そうですか。そうですか、はいはい、
今の時刻ですよ、
はい、それぐらいなんですけど、はいまあ、室内は言うても、うん、あの扉閉めてますから、はい、窓閉めてますから、はいはい、やっぱり太陽の光だけ当たるとですね非常に暖かいんで、はいまあ、皆さん、ね、ぜひですねなんか部屋寒いなっていう方は、まあ、特に南向きの部屋がある方はですね、はいはい、ちょっと太陽の光を利用してもいいんじゃないかなと
もちろん、
はい、思っております。そうです、ねまあ、ただそれだけだとですねやっぱり寒いんで、うんうんうん、僕今この電熱ベスト
やってます、ね
はい、これ、はい、去年の年末から、はいまた復活いたしまして、はいはいはい、でスキーでも大活躍して、はい、長野でも大活躍して、はい、で大阪に戻ってきてからも、はい常時使わせていただいております、はいはい、でねたまにね僕このね電熱ベスト着てでその下はね、うん、半袖の T シャツで街歩くことがあるんですけど、うんうんうんうん、もうそれするとね、
う
ん、明らかに周りの人が寄ってこなくなって
そうでしょうね、
なんや俺変なことしてんのかなと思って、うん、あよう見たら半袖やったみたいな ねそれぐらいですね、うん、電熱ベストあったかいんですよ。
それは特にそのね私もそれ同じの持ってるんですけど僕のに日本の有名メーカーの出してるやつで、
うん、そうです、
てっぺんのやつの10倍ぐらいの値段なんですけどね
高いです。
これはね誰も寄ってきませんねあんまり珍しくもないんでしょうね、はい、
そうですね。
やっぱりそういう中国のなんかこう力のこもったようなというかいや
本当パワーありますよね、
うん、あるいはそういうような力というかねその代わりいろいろと問題もあるんでしょうけども
、はい、そうですね、まあ、潰れやすいとか安全性の問題とか
ね、
はいまあ、いろいろありますが、まあ、
面白いですね、
まあ、今のところ死なずに使えてますんで、
そうそう、
はい、大変あの光熱費を抑えて、
うん、そうですね。
で、あったかい。
そうですね。
で、体の抵抗力もつくっていうね。うまあ、今のところええとこ尽くしの発熱電熱ベスト。
まあ、冬
に半袖で歩ける
っていうのはね、これはまあ特別な人ですよ。そうですね。
はい。
まあいろいろと費用節約しながらですね、
そうですね
細々と放送を続けております。はい、
で、ふみおと鉄平の、
はい、
まあ他局員の一週間の、
そうですね、
動きなんですけど、まあ、うん、僕からちょっと鉄平から紹介させていただきますが、あ、うん、まあ先ほど長野の話したんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね。
あの僕はあの YouTube でバンチャンネルっていうあのチャンネル運営してるんですけど、まあその中で長野の、はい、あの道の様子とか、あとまあ今週もこの後ねドライブボラボラしますけど、
はいはいはい、
まあこのドライブとか、うん、あとは今回のスキーに行ってきたんで、
うん
まあ、スキーの様子をこう撮ったりとか、
はい、
今回1月にやってきたんですけど、その時にですね、うん、活躍したんが、
うん
まあ、これ、ふみおくんのカメラなんですけど、GoPro Hero 5のセッションっていう、
は
い、こういうあのスクエア型というか、サイコロ型っていうか、真四角のアクションカメラ、
ね
まあ、ビデオ、うんうん、静止画も撮れるんですけど、
本当小さいもんですよ、みんな。
そうなんですよ。うんビデオがありまして、でこれをですね僕スキーしてる時に、うんうん、ちょっと今こう持ってきてるんですけどこういうつば付きの
帽子ね
はいミリタリーカラーの冬帽子があるんですけ
ど
この帽子の、うん、このつばの部分に、
うん、
この GoPro をこうやってつけて
挟めるんですか
はいでスキーして
あ、
まあ、で僕の実際に戸隠スキー場とあと飯綱リゾートですかね。はい、あ、じゃあごめんなさい。戸隠スキー場と飯綱、リゾートスキー場か。
はい、
まあその二つを皆さんに紹介してるんですよ、動画でね。その時の動画撮ってるのこいつなんですよ。はい、で、これ何がいいかっていうと、
うん、
まず両手フリーになるんですよ。
あ、そうですね。
あの、ストック持ってますし、やっぱり片手カメラやとね、
う
んまあ、そこまで僕スキルないですし、はい。まあ言うたら、もうほんまプロ級の人が、そういうことできるぐらいのレベルやから、いや、かもっていうか、そうなんですよ。あの、実際に、まあ、ふみおくん、まあ、スキーやらないからわからないんですけど、けど、スキーって、やっぱり、両手は絶対開けとかんとダメなんですよ。ものすごい危ないんですよね。どっちかの手が塞がってたら。だから、そういう意味で、両手も開けれるし、で、まあ、実際に、僕が滑ってるような迫力、まあ、言うたら、僕が見てるような映像を、この帽子の上の GoPro が撮影してくれるっていうので、今回の、長野スキーでめちゃめちゃ大活躍したんですよね、この GoPro が。
まあ、GoPro ってそういうカメラなんです
よ。そうなんです、もともとね、うん、サーファーの、
う
ん、あのサーファーやってた、まあ、会長が作ったあのカメラ会社ですから、まあ、本当にそういう使い方が適してるんですけど、
単純で小型でね、そうですよく映るっていうの、これ、GoPro のもうね、大きなあれですよね。
で、なんで今、僕はその話をしたかっていうと、うんあのまあ、スキーの時にも使えるんやったら、うんうん これドライブの時にも使えるんちゃうかと思いまして、で僕従来はですね、あのドライブ動画って、まあ、いわゆる全面展望っていうんですかね、
車に乗って写真を撮るって
ことですね。フロントガラスの内側にカメラを設置して、まあ、あの道の様子とかを撮ってたんですけど、その時使ってたカメラって、あのルミックス G8 っていう、このパナソニックの、まあ、結構大きいミラーレス一眼カメラっていうんですか、あのレンズ交換式の、カメラやったんですけど、まあ、もちろんこっちの方が映像も綺麗ですし、あの安定した、あの画質が撮れるんですけど、ただ一つやっぱり迫力に欠けてたんですよね。まあ、自分のやっぱり生のこのドライブ感というか臨場感を出したかったんで、まあ、それではこのルミックス G8 やとやっぱり設置場所とかにも限界があるんで、それができてなかったんで、それやったらあのスキーの時に使ったこの GoPro セッションを使ったらもっとこう迫力ある動画撮れるんちゃうかなと思って、実はさっきねちょっとこのスタジオ来る時僕車で来たんですけど、その時にまあスキーの時と同じような状態で撮ってみました、ドライブを、そしたらですね、このルミックス G8 の時にはなかった、あの例えばタコメーターとかスピードメーターが見えたりとか、あとはハンドルを握る私てっぺんの手が見えたりとか、で実際にこうやってカーブとか車線変更する時ってやっぱりドアミラー見たりとか、あの自分で左右目視したりするんですけど、なんかその時の臨場感っていうのがよりこの GoPro の時は出てたんですよね。まあ、だから、まあ、あのちょっと最近そのドライブ動画っていうのをよくバンチャンネルで出してたんですけど、そっちがちょっとマンネリ化しとったんですよね。あの安定はするんですけど、あまたなどうせ結局同じような画質で価格で撮るんやろっていうのがあったんで、まあ、ちょっとそのあたりのマンネリを打破するのにこの GoPro 使えるんちゃうかなと思いました。はい、ただね一つちょっと問題があって、そのスキーの時はこうやってこう、ね、帽子のつばにこう、はい、あのつけてたんですけど、これをドライブの時にすると、僕結構座高高いんで、天井に当たるんですよ、カメラが。
なるほど。
で、ものすごいあの、やっぱ運転もしにくいし、安全上も問題あるんで、これどうにかできへんかなと思ったら、そうやったら、これ逆さにしたらええんちゃうかって言って、こんな感じにしたんですよ。
まあね、二眼レフ逆さまに見るみたいな感じ
で、ね。そういうことです。カメラを上下逆さまに設置して、あの、ハンドル握ったら天井にも当たらないし、で、より自分の目線に近い映像が、撮れました。
なるほど。
ただちょっと欠点があって、やっぱりちょっと視界悪なるんですよね。
ね、視界がね。
常に視界にこの GoPro が入ってるんで、やっぱりあの、ね、運転って一番大事に安全じゃないですか。その安全が阻害されるかなっていうことなんで、まあまたちょっと今後ね、どうにかしてこれもうちょっと視界を遮らん形で、なんかこう、臨場感ある、ポイントオブビューの、このドライブ動画撮れへんかなと、まあ思って、ちょっと今試行錯誤してます。
なんか耳の上あたりにつけるっちゅうも定価もわからんね。
このあたりね。
そうそうそう。そうしたら視界も遮らないし、
そうそうそう、
ほぼお前の動きがそれに伝わるという意味で。
そうですね。
耳の上っていうのは結構楽しいなと思いますよね。
そうですね。あのね、
簡単につくからね。
富岡は今、そのいいこと言ってくれたんですけど、最近あの、まあ、昔からあるテレビなんですけど、番組、テレビ番組の改編期の時に、警察24時っていう、まあ、タイトルはちょっと違うかもしれないですけど、例えば大阪府警、京都府警、
ど
っかなんとか松山県警とか、なんか愛媛県警とか、なんかそんなところの、まあ、あの、交通取締りの白バイの方とか、そういう、まあ、ね、捜査官の。
つけてもうて。
そう、つけてもうて、で、それを臨場感たっぷり、あのみんな視聴者に見てもらうっていうね、はい、番組があるんですけど、はいはい、それに最近非常に多く多用されてる、非常に多用されてるアクションカムが皆さんあんのご存知でしょうか。
ああ、なるほどなるほど。
それはね残念ながら GoPro じゃなくて、
ないないね、あれね、
あのソニーのね、AS シリーズっていうアクションカムがあるんですけど、その AS シリーズがですね、まあ、特に、あの白バイ隊員とかあのパトカーの、こう捜査員の方とかがね、はいはいはい、ヘルメットかぶって、そのヘルメットの横にソニー の、 あの真っ白いアクションカムをこう横につけて撮影してる映像がたくさん見られるんですよ。
なるほど。でね、ちょっとご苦労と違うなと思って見てる人があったと思うよね。
でね、僕あれね、あのテレビ用に使ってるんかなとずっと思ってたんですけど、皆さんよかったらあの、まあ、運転される時でもされない時でも、そういう白バイ隊員とか、 パトカーの人、乗ってる人のヘルメットの横見てください。
わかるわかる。
ソニーのアクションカムついてますから、ね、だからあれ別に、うん、あの番組で使ってるんじゃなくて、うん、ほんまに実際に現場で働いてる人がソニーのアクションカム使ってるんですよ、ね、
ドライブレコーダーみたいな役割してるかもわからんね。
そういうことです、
まあ、
で
ね、犯罪捜査もある役に立ってるし、
そうで、うん、なんでソニーの AS 使ってるのかなと思っていろいろ考えたら、一つはですね、あの、まあ、その横付けしやすいっていうか、あのこうそういう多分ね、ちゃんとしたマウントがソニーから出てるんですよ ね、純正マウントが、まあ、GoPro もあるとは思うんですけど、であとは、あの、まあ、これはちょっと合ってるかどうかわからないんですけど、ソニーのエースシリーズって、確かね、あのアナログのマイクつくんですよ。外部マイク接続できるんですよね。
なるほど。
で、GoPro の場合はね、接続できるけど、確かなんか間に USB かなんかをかまさんとダメなんですよね。確かね、ちょっとこれも正確な情報じゃないんですけど、はいはいはい、だからまあそのあたりとか、あと手ブレ補正がまあ、今の GoPro は結構しっかりしてるんですけど、つい最近まであんまり手ブレ補正しっかりしてなかったんで、そこはやっぱソニー、手ブレ補正といえばやっぱソニーですよね。
それはやっぱり世界でね。
安定してる画質が、画質というか動画が撮れるんで、ね、まあだからそのあたりを、早めにアクションカムに取り入れてるっていうのが、まあ、もちろん国産メーカーっていうのも、
まあね、
信頼の国産メーカーっていうのもあるかもしれないんですけど、まあ、いろんな理由で、その警察はソニーを使ってるっていうね、ことなんで、まあ、だから今、文雄君が言ってくれたんで、ついでに喋りますけど、確かに耳の後ろというか、耳の上ぐらいにつけたら、視界も遮られないし、ね、で、臨場感ある動画も撮れるかもしれないですね。
まあね、パトカーとか、あるいはまた、白バイの人が、やっぱり目の先に黒い点みたいなものがついとるということになるとやね、やっぱり安全性もあるし、また、ね、国民が見ててもちょっと不安になるわね、あの人、ちゃんと前見えてるんかいなという
のは、ね、そうそうそうそう、
耳の上でしたら別に何の障害もないからね、頭の上とか耳の上につけるのはええかもわからないな
と。今のそう僕のやってるスタイルって、あの言うたら暗視ゴーグルをこう目の前につけて、あの、ね、あの兵士が戦ってるみたいなね、だから結構車って、ね、例えば後ろついてる車が、あのこっち見たらあいつなんか頭になんか変なのつけとるなとかっていうので、まあ、それが普通の車やったらいいんですけど、仮にパトカーとかやったらちょっとこう尾行されたりとか、ね、
そう
や
ね、
まあ、そういうこともあるかなと。
あ、まあ、偽パトカーとかね、
そうそう、覆面パトカーとかいますからね。まあ、だからいろんなこと考えて今車載動画をこう撮影してますんで、
あ、まあね、はい、しょっちゅうやっぱり聴取者の方っていうのは
そう、
まあ、いいもありも変化を求めてはるし、
やっぱりね、マンネリ化すると一番ね、
まあ、これはそう
です、ね、よくないかなと思ってる、まあ、特に YouTube っていうメディアの特性上 ね、やっぱりあの違うことどんどんこう挑戦していかなあかんなと思ってるんで、
まあ、思想は一致してないかんけども、
そうそうそう、
表現はいろいろな表現があって上から下からというような単純な違いもあるやろし、機材を考えてみるとかです ね、
そうですね、
ちょっと工夫するような視点の動きみたいなもん、僕らはもうしょっちゅう最先端走らんと飽きられますね。
そうなんで、まあ、また今後もバンチャンネルの車載動画、
あ、そうやね、
ご期待ください。
あの機材もいろいろ研究しましょう。
はい、文雄君どうでしょうか。
僕の方はね、面白い手紙をいただいてね、
はい、
というよりもこの番組にも出ていただきましたですね、お米屋さんからね、
あ、的場さんから、
的場さんからね、
青山台米国店
千里ニュータウンの有名なお米屋さんで、
ありがとうございます。
うちはいつもあの配達してもてるんですけど、この人の方から、このね、先日と12月13日のことらしいんですけど、昨年のね、
はい、
第10回大阪府民のいちゃうまい米コンテストというのがあったらしいです、
はい、
これてっぺとよちゃんがいっぱい招待されて、ね、
あ、そうですね、大阪ガスに行ったような気がしますね、
大阪ガスさんが多分スポンサーかなんかやってるのかもわからんけども、
はい、
それも今年もあったらしい、第10回があって、
あ、去年あったんですね、
そうだ、はい、去年あったんですね、
はい、
でね、これが、この米をうちで販売しますよと、
あ、なるほど、
電話予約してください、先着順ですよということになってね、はい、どういうところの方が、まあ、優秀な表彰されはったかと思って
見に行
った
ら、お
もろかったんが ね、
はい、
これね、なんとまあいい意味でもか悪い、どっちでもいいんですけど、関東多かったね、今年はね。
あ、そうなんですか。
例えばね、
はい、
大阪府知事賞総合優秀賞という最優秀賞
を取られます、はい、まあ、いわゆる MVP ってやつですよね。
そうかね、そういう、はい、群馬県のね、利根郡の方です。
おー、いいですね。
これ角田さんちゅんか角田さんというんですかね、
はい、
そういう方のコシヒカリですね、
はい、
で玄米 1kg が700円税込みと書いてますね。
あ、なるほどね、
まあ、結構ええ値段しますね。
ええ値段しますね。
僕らが食べてるのは、はい、もうクラスが違いますが、
まあ、群馬県のお米、
そう、これが1位、はい、2番目がですね、静岡県の御殿場市というね、
あ、いいじゃないですか、
富士山の麓なんですよね。
もう富士山ですよね、
そうですね、これ遠藤さんという方が、
あ、いいですね、
絹娘という、 あ、面白いね。玄米1キロ700件税込みです。そしてまあ3位とは書いてないんですけども、はい、部門最優秀賞というのが、はい、新潟県の長岡です
よね。ああ、いいですね、新潟。
お前の行ってきた戸隠市からちょっと行ったとこですよね。
新潟いいですね。
まあ最高ですよね、はい、酒もうまいとこやしね。
ほんまいいとこですよ。
新潟県長岡市のね、諸橋さんという方のコシヒカリです、はい、これも玄米1キロ700件ということで。
なるほどね。
まあ、あの欲しい人早めに電話ください
よ。そうですね。
まあ、ちょっと僕はよう買わんかったんですけどね、うんうんうん、まあ、こういうコンテストがあることも面白いし、うん、やっぱり米って本当に美味しい食材ですよね。
米最高ですよ、
うん、もうね、パンがうまい、何がうまい言いました
けど、
やっぱりね、世界中の試食の中で米をあの超えるものはないですね。
パンなんてね、正直僕ら言わせたの邪道ですわ、うん、とか言って、やっぱり僕大好きなんでね、うん、あんま言えないですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
まあ、それでもね、あの、うん、やっぱり米を食べ出したら他の主食が食べれないということで、う
ん、いや、なんか米はカロリー高い、餅カロリー高いとかいうアホがおりますけど、バーンやってやってください、バーンやってやってください。
米食べたらアホになるってね、
そうそうそう、
大ベストセラーが僕ら子供の時出てですね、うん、みんなあれパンに走ったんですよね。あ、なんか慶応義塾大学かなんかの教授のそば言うてた、まあ、あの大学もそういう大学で
別に慶応に恨み
がない、そうか、まあまあ、あ
の、その人がね、
その人がね、そういうベストセラー、公文社とかいうね、そういう確かに、まあ、
出版社ですけどね、公文社ね、
のね、あれで、まあ、向こうで大儲けしたらしいんですけども、まあ、あれほんまにええ加減な男やったなと思ってね、僕は出直してこいって言いたくなるんですけども、米はやっぱりすごいもんやなと思います。
そうですよね。
餅もすごいもんです。
そうですね、
これはまあ餅はもう僕絶対うまいと思いますけど、
じゃがいもとにんにくと米ですよ、
はい、なるほど、
世界を動かしてるのは。小麦もまあもちろんありますけどね。
あ、そうですね。
あ、それで思い出しましたけど、今週ですね、この後切り餅でチョコ大福作るんですけど、そうそうそう、この切り餅がね、うん、めちゃくちゃいいんですよ。これちょっと今あのスタジオにワンパック持っていってますけど、はいはいはい、これがめちゃくちゃ美味しい。別にこれがうまいってわけじゃなくて、多分ね、うん、日本で売ってる切り餅って大概これくらいのうまさがあるんで、あの、ね、餅ってね、やっぱり扱いめっちゃ難しいんですよね。作るの難しいし、後片付け大変やし、保存大変やし、料理大変なんですけど、うんうん、このね、切り餅使うと、そのもちろん作る手間いらないですし、後片付けの手間もいらんし、うんうん、何よりね、この後てっぺんの健康レシピでチョコ大福、これほんまに簡単に皆さんできるんで、僕も、もうびっくりしたんですよ、これ、うん、こんな簡単に、まあ、今度ね、2月14日にバレンタインデーありますけど、はいはいはい、まあ、その時だけじゃなくて、なんか常に僕このチョコ大福切り餅で作れるやつはあの食べれる、楽しめるなと思ってて、やっぱり餅の力っていうのは本当恐ろしいというか、
やっぱこれ一袋あると災害にも強いし、
うん、そう
ね、飯作るのは邪魔くさい時やったら、これも焼いたらすぐ食べられますからね。
そうそう、で消化もめちゃめちゃいいですね、餅っていうのはね、エネルギーもつきますし、
米というもやっぱりね、もっともっと、はい、大事にしていかない
となという、ね、まあ、特に我々日本人はね、
まあそういうことですね、
そんな感じがしますけどね、
はい、まあ、はい、そんなことを朝の トップの話としてさせていただきました、農家の皆さん頑張っていただきたいなと思います。